の福音書19章の17節から27節までの2回目をします。今日のところでは特に後半のところを見ていただきます。その前に少しだけ前のところですね、この前聞いてなかった人もおられると思いますので、18章の終わり頃から19章にかけて他の3つの福音書と違った際立った特徴がヨハネ福音書にはあったわけです。それはイエスが王であるということです。イエスはこの19章にの一節にあるように鞭で打たれ、茨で冠をわざわざかぶらせ、そのようにしてあざけられ、紫の服をまとわして平手で打ったりあざけられた人と、そのような最も低い状況まで落とされてしまったように見える、そのただ中で王であったということが強調されているわけです。王であった、すなわち神が王であるわけで、その神と同じような全てをご支配する力を持っておられたお方と。この世の王は他の人間を搾取したり武力で殺したり征服して、そうして武力によって、あるいはさまざまな金の力、そういったものによってですね、戦争、人をたくさん殺すということによって王になる。ところがキリストは最も低いところに行かれて、世の多数の人たちから見放され、見下されて、あざけられて、そういう形で王としての働きをされたというわけです。でこのような最も低い姿でありながら王である、ということは別の形でもすでに見られたわけです。それはマタイの福音書21章の5節ですね。新共同訳の40ページです。マタイの福音書20章の4節5節新共同訳40ページ、そこを見ますと、イエス・キリストがエルサレムに十字架にかかるということを密かに思って入ってこられたとき、何に乗って来られたかというと、小さなロバに乗って来られた。でそれはゼカリア書という旧約聖書に書かれてあるそのままだったわけです。そのゼカリア書ではシオンの娘に次よ、シオンの娘っていうのは、シオンというのはエルサレムの丘、小高い丘の地名です。でシオンの娘といえばエルサレムのことを見したわけで、シオンの娘といえばイスラエルの人々、エルサレムに住む神の人々を指していたわけです。シオンの娘に次よ、お前の王がお前のところに来ると、柔和な方でロバに乗る、小さなロバに乗ってくるのだと。ですから本当の王っていうのはですね、武装した兵士たちをたくさん従えて、非常に武力、強大な武力、権力によって来るのではなくて、見た目には全くみすぼらしいような、ロバっていうのは大体荷物を運搬するものである。そういう荷物運搬するもの、しかもさらにまた子供のロバですから、一層見栄えがしないわけです。 外見的には実にみすぼらしい、弱々しい、およそ王とは見られないけれども、本当の王というのはそのような外見的には小さな存在としてこの世だということがキリストよりもはるか昔から予言されていたわけです。そういう形でイエス・キリストは確かに来られた。小さなロバというのは象徴していたわけですね。最も低いところ、小さなもの、そういうものの形として来られる。でそういう姿の中に無限の神の力を宿しておられたというわけですね。でそういうことが繰り返し18章の終わりから19章で、強調されていたわけですね。何度も何度も王ということがたくさん出てきておったわけです。そして、この前の19章の19節では、十字架に貼り付けられてものすごい苦しみをして打ち付けられた。でそこにイエスの頭の上に罪を書いた、罪状書きを書いた板を打ち付けた。でそれはナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いた。でしかもそれが二節であるヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語という全世界に伝わる言語で書かれたということなんですね。世界にこれがこれから広められるという意味があったんです。二十二節のピラトの何気ない言葉、私が書いたものは書いたままにしておきと、そうしたこともですね、これはユダヤ人のに限らず、ユダヤ人、ラテン語、ギリシャ語、ラテン語の発達した姿がラテン語から後にできたラテン語の形を非常にたくさん持ったままできていったのがフランス語、スペイン語、ルーマニア語、ポルトガル語、イタリア語なんですね。そして南アメリカなんかはみんなこういうラテン語をからできた言語を話すんですね。スペイン語やポルトガル語という形になった。ギリシャ語は学問のですね、論理的に考える哲学や自然科学的な考え方の一番元手もあったわけですね。ヘブライ語は宗教的な、このユダヤ教、キリスト教の元に、そういう3つの影響力が全世界に及んだわけですが、そういう形でこのイエスが王というものがずっと書かれたままになっていったと、永遠にそのようになったわけですね。そういうことを受けてきますのです。兵士たちは十字架につけてからですね、服を取り4つに分けたということは、この兵士たちが4人おったということが分かりますね。そして分けた。で、下着も取ってみた、まあ、今日のような上着とか下着というのは全然違うわけですね。沖縄の布広みたいな。でイエスが肌に着ていたものはですね、わざわざ上から下まで一枚覆いだったと。だからこれは4つに分けるのは非常に惜しい。1つだと。イエスが着ていた服は、衣服は2つだった。1つだったと。1枚覆いだった。そこでくじで決めようと決めたというんですが、この1つだったと。イエスの服は1つだったというのはですね、どうしてわざわざこんなことを書いてるの。これはイエス・キリスト自身がですね、イエスを信じるとはイエスを着ると着物のようにですね、そういうように例えられて言われている箇所が聖書では何箇所かあるわけですね。イエス・キリストを着なさい。でそのイエスが肌に密着して着取った服が一つであるということは、これはイエスの服というのは一つになるということを暗示して象徴化してる、象徴してるというわけなんですね。この一つになるということは17章ですね、ヨハネの福音書17章を見ていますと、ここで随分強調されているわけです。17章の下の段11節ですね。聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって彼らを守ってください。これは皆というのは本質ですから、 私に与えてくださった神がキリストに与えた神と同質の力、その力によって守ってくださいという意味ですね。私たちのように、すなわち神とキリストのように、彼らも一つとなるためです。そしてまた次のページですね、17章の11節、ここでも父よ、あなた方が私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、全ての人を一つにしてください。22節でも、私たちが一つ、私たち神とキリストが一つであるように、彼らも一つになる、信じる人が一つになると、私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つになるためだということでですね、繰り返し繰り返し、この17章最初のタイトルにありますように、イエスの最後の祈りということなんですね。最後の晩餐での祈り、その祈りの中の中心にあることの一つが、この一つになるということだった。イエスと神様が一つになっているのも、またそれと同じように信じる者が一つになると、このような切実な祈りがある。これは言い換えたら、すでにですね、キリストを信じる者でもなかなか一つになれなかった、なっていないという現実があったからですね。本当にそれぞれが祈って、神様だけを見つめて、一つの体として互いに支え祈り合うということが本当のあるべき姿であるけれども、キリストと十分結びついていない場合には、人間的なものが様々入り込んできて、そのように一つにならずに互いに分裂をしてしまうということが実際にあったからです。そういう現実を見て、一つにしてください、一つになるがために、私と神様、神様がですね、一つになってるんだというふうに言われていたんですね。こういうことを暗示していると、この方は言われているわけです。イエスが聞いていた福音というものは、一番身近に聞いていたものは、あなたにぴったり聞いていたものは、一枚折りだった。イエスの福音は一枚だと。人間の着物を着た途端分裂が起こる。これも確かにそうですね。人間の着物、人間的なものを私たちが被る途端に、さまざまな妬み、中傷、怒り、それにそういうものが起こってしまう。これイエスの服を着た途端にですね、そういうものがどこか消えていくということなんです。そういうイエスの服は一つにするということが分かるんですね。それからもう一つ、ここでくじで決めよう、ここでは自分たちが一番ですね、いいもの一枚よりで、これは決めるめったにもったいないと、これそのままもらったらずっと有用だということで、すぐ隣で大変な苦しみで生き続けている人の目の前で、このように自分の息のことだけを考えて行動すると徹底した、この自分中心の考え方なわけです。で、このことはですね、どこの引用かと言いますと、詩編にこれが実は書いてあるわけです。詩編の29編というのはですね、驚くほどキリストのことがいろいろなところで、予言的に、あたかもそれが予言しているように言われている、非常に不思議な詩編なんですね。詩編の22編を少し、開いていただきたいと思います。 旧約聖書の852ページです。この852ページを見てもらいますと、この22編の2節、
我が神、我が神、我が神、私の神よ、私の神よ、なぜ私を見捨てになるのか、なぜ私を遠く離れ救おうとせず憎む言葉も聞いてくださらないのかとあります。でこの箇所はですね、イエス・キリストが十字架で叫んだ言葉として福音書に書かれてある言葉であったわけです。これは全く同じだったんですね。マタイの福音書でははっきりとそのことが、我が神、我が神、どうして私を捨てたのかというのもはっきりとして書かれてあるわけです。そしてそのこれはまあそういう意味ではですね、非常に意外なようなものことですね。イエスのお叫びがこのような詩篇というですね、本来は詩というのは人間がさまざまな苦しみや喜びや賛美感謝のことで歌ったものであるのに、それがそのままですね、この詩が書かれてはるか何百年もの後のイエス・キリストのままの形で叫ばれた。まさにこの詩は単なる人間の苦しみや叫びであって、予言だったんですね。予言でもあったわけです。そしてそれだけではなくて、この22編の19節ですね、私の着物を分け衣を取ろうとしてくじを引こうと、この言葉がそのままの形で成就したと言われているわけです。ですね、22編の19節、18から17から言いますが、犬どもが私を取り囲み、災難者が群がって私を囲み、父の犬は私の手足を下す、骨が数えられるほどになった私の体を彼らは探し物をして眺め、私の着物を分け衣を取ろうとして釘を引くのだ。このことはですね、それで元に戻りますが、それがこのままこのように記されているわけですね。ですから自分中心の行動をしている、そのただ中でも神の御業が働いている。人間は神様の大きなご計画のただ中にあって動かされ支配されていても、本人たちは全く気がつかないんだ。そういう人間のさまざまなですね、大きな集団や小さな集団、国家や戦争、そういったことも全部含めて神の大きな御手の中にあるということですね。それかもう何百年も昔から予言されたという不思議と起こっていくと、そういったことがここで言われようとしているわけです。で次にですね、この19章の24節のところですが、兵士たちはこのようにしたと。この月ですね、さっき言いましたように23節で分かりますように、4つに分けた兵士たちは4人おったわけです。それから25節では丁寧に名前が2人出ています。そのすぐそばでイエスの十字架のそばには、その母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。ここが興味深いところですが、その母というのはこれまさにマリアです。マリアの姉妹が一人、これは姉妹っていうのはシスターっていうことで、英語でも妹か姉かはわからないから姉妹と通訳しているわけですね。でその肝心のイエスの母の名前マリアは書かないでですね、同じマリアという名前だったコロパという人の妻とマグダラのマリアはわざわざ名前を書いてあるんですね。しかもこれ数を数えてみたら その母と、それから母の姉妹と、クロバの妻マリアとマグダラマリアと4人を追ったと。兵士たちが4人、そして十字架のすぐそばでいた女性たちが4人追ったと。その4人はこの激しい苦しみをして、もうまさに息絶えないと、大変としているようなイエスのすぐそばで、他の弟子たちはみんな遠く行ってしまったのに、この厳しい現実をですね、目をそらすことなくじっと最後まで見つめていた。しかもこの時には復活するだなんていうことを全く信じてもいなかった。非常に深い悲しみと衝撃ですね。目の前で人が釘に突けられて死んでいくっていうありさまですが、凄まじいことはですね、と思うんですね。でそういうことをじっとですね、目をそらさずに見つめていた、この世の現実を見つめていた人たちがいたと。イエスに対してどこまでも最後までも忠実であろうとした人たちだったわけですね。それと4人の兵士たちが非常に対照的に、十字架のすぐそばでこの2組の4名っていうのが置かれているのがわかります。ここで、どうしてですね、この母の名前が書かれていないのか。これは実はこの後ですね、26節、イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、母に、婦人よ、ご覧なさい、あなたの子ですと言われた。それから弟子に言った、見よ、あなたの母だ。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取ったと書いてあります。これはですね、そのまま読めば、最後の苦しい時にですね、この愛する弟子に、委ねたのだと。自分のお母さんマリアをですね、委ねたんだと。非常にお母さん思いだったと。そういうことだけしかもちろんわからないわけです。でそれはですね、このような非常に苦しい最後の最後の時、そしてまたヨハネ福音書は非常に万事を象徴的に書いてあるところがあるんですね。それからもう一つ、さっき言ったこの名前をそういう重要なものなのに、その母と書いてわざわざ名前を書いてない。でそこ他の人はわざわざマリアと書いてある。それから26節もそばにいる愛する弟子っていうのも、これもまたですね、わざわざ名前を書いてない。こういういろいろな不思議な点があるわけです。ただ単にイエス・キリストがお母さん思いでですね、この苦しい時にも委ねようとしたというのであれば、当然名前を書いたらいいようなことです。そういうことからもですね、ここは何か全く違った意味が込められているんだ。さっきの22節もそうだったですね。ピラトは私が書いたものは書いたままにしておくと。これもただピラトがですね、ユダヤ人のままに言うままにされたくないと思っただけだと思うんですが、実はそうでなかったですね。これはそれ以後何千年という歴史の中で、キリストの支配、ご支配、キリストは全世界の霊的な王であるということが永遠に書かれたままであると、目に見えない文字で言えばずっと書かれたままになるということの予言だったわけです。それと同じように、ここのところもこの愛する弟子っていうのは異邦人のキリスト者であると、そしてこの母マリアがユダヤ人のキリスト者である、それの象徴だというんですね。そういうことでなぜ名前が書いていないのかっていうことが一つですね、わかるわけです。その象徴的なものは母、愛する弟子、あえて名前を書かなかった。でその象徴的でない具体的な人物そのものを指す場合には、わざわざクロパの妻マリア、マグダラのマリアというふうにきちっと書いてあるんですね。愛する弟子、 これは本当にイエス・キリストに対してです、心から信じて従うようになった者たち、異邦人のキリストです。で、母とそばに愛するキリストが愛したその異邦人の弟子も両方おるんですけれども、そのユダヤ人キリスト者に婦人よ、この婦人よというよそよそしいようなこともですね、これもそういう象徴的な意味があるからですね、自分のお母さんにですね、このもうあと少しで息が絶えると、もう断末魔の苦しみ、もう苦しみってですね、本当に叫び声を上げるあの苦しさの中で婦人よっていうのはいかにも間違いな感じがするわけですね。そういう象徴的な意味がまずここで言おうとしていることがそういう意味でわかるわけですが、あなたの子です、これは異邦人キリスト者はですね、ユダヤ人キリスト者からいわば生まれていったということなんですね。元はユダヤ人キリスト者が母体になった、ですからそういう意味で子だ、そこから生み落とされたもの、この十二弟子もちろんパウロもユダヤ人キリスト者だったわけですね。一番最初のキリスト者はそういう意味でユダヤ人キリスト者で、そこが元になって、それから異邦人キリスト者へと移っていったわけです。ですからそういう意味で婦人よ、ご覧なさい、あなたの子です、ユダヤ人のキリスト者たちにですね、異邦人キリスト者がたくさん広がっていたということ、それがみんなそこから生まれたのだと。27節はそれから弟子に言われた、見よ、あなたの母です。異邦人キリスト者は自分たちだけが単独で生まれたのではなくって、まずユダヤ人が神の言葉を受け、そしてそのユダヤ人の救い主として最初にイエス・キリストが受け入れられ、そしてそこからいわば接ぎ木されたように異邦人のキリスト者が生まれていったわけです。そういう意味では異邦人クリスチャンの元がユダヤ人キリスト者だ、そういう意味であなたの母、そこから生まれたものだというんですね。それで終わらない、その時からこの弟子はイエスの母を引き取ったと。これは母がですね、子であるものを自分に引き取るというのではなくて、逆のように見ますが、この愛すべし異邦人キリスト者っていうのを大きな全世界に広がっている、それをですねユダヤ人、その大きなユダヤ人、大きな異邦人キリスト者の集まりはユダヤ人キリスト者を引き取ると、受け入れるんだと、要するに一つになるんだと、そういうことがここでも言われているわけです。これはユダヤ人キリスト者、そして、異邦人キリスト者というものが分裂しないで一つになると、そういったことを象徴的に意味しているんですね。実はこのユダヤ人からクリスチャンになった人と異邦人からキリスト教になった人とが極めて大きな対立、深刻な対立が生まれていったことが使徒行伝に書かれているんですね。でもう少しでそれは分裂するところだったわけです。これどういうことかと言いますと、ユダヤ人からキリスト教になった人はモーセは絶対的な存在だったわけですね。だからユダヤ人クリスチャンの中でもイエスよりモーセが上だと、神の言葉を直接受けたんだと、とかですね、ユダヤ人が神の民となされた印として代々受け継いできた割礼というですね、その割礼という男子の体の一部を切り取るような特殊なことをですねしなければ救われないと、そういうことを強硬に主張した、これユダヤ人クリスト者だったんです。ところが異邦人からクリスチャンになった人はモーセっていうのは別段ですね、モーセによって救われた、モーセは何言ったかこれ知らないわけです。パウロもですねモーセのことを詳しく言ったんじゃないわけです。 イエス・キリストの証、イエス・キリストがいかに十字架で私たちの罪を担ったか、そして聖霊となって、今もおられるか、そして生きて働くキリストとなって私たちのうちにも住んでくださるか、そして死をも超える復活ということを与えたか、そういったイエス・キリストに関わる福音を言ったのであって、モーセのことを詳しく言ったのでは全然ないですね。ですから異邦人のクリスチャンたちっていうのはイエスとキリスト、モーセを並べられて、モーセのことを詳しく言ったのでは全然ないですね。ですから異邦人のクリスチャンたちっていうのはイエスとキリスト、モーセを並べられ、イエスとですね、モーセを並べられということは考えられないことですね。モーセはただの人間、イエスは神と同質の方だと。ですからユダヤ人クリスチャンで、だから割礼ということも全く必要でない、救いのためにただ信じるだけでいいということですね。そういう非常に大きな違いが生じていったわけです。ですからそこで、抜き差しならない、それをパウロが分裂をしそうになったのがですね、それを結びつけたんですね。そのことは使徒の働き、使徒言行録の15章に、詳しく書いてあるわけです。ちょっとそれを新約聖書の242ページですね。新約聖書242ページ使徒言行録の15章です。ですか、242ページ使徒言行録15章ここを見ますと、ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われない。これはユダヤ人のクリスチャンですね。当然ただ信じるだけで救われるという本来の福音だったわけですから、割礼がなければ救われないというのは根本的に対立するわけです。そして大きな会議が、激しい論争が起こったんですね。ちょっと飛ばして5節。ファリサイ派から信者になって、要するにユダヤ人クリスチャンですね、が数名だって、異邦人にも割礼を受けさせて、モーセの律法を守るように命じるべきだと。そうしなければ救われないと。このようにモーセ律法と割礼問題っていうのは非常に重大な問題だったんです。でそこでパウロがですね、言ったことにとペテロも一致したわけですね。7、ペテロが立っていったと。8節見てみますが、人の心を見通す神はですね、私たちに与えてくださったように異邦人にも聖霊を与え、彼らをも受け入れられたことを証明されたと。で11に飛ばしますが、私たちは主イエスの恵みによって救われると。もう一方的な恵みであって割礼とかなんとかいうことでないと。もちろん立法を守らなければ救われないとか言うんじゃないと。ただ信じるだけで一方的な恵みで救われると。これ信じるだけで救われるというものは、それはもう恵みによって救われるからですね。何も良いことがしてなくても、過去に大きな罪や過ち、今もなお犯しておっても、なおそこで信じて主イエスを見上げるときには、何も言うことはなくても大いなる平安を与えてくれる。それも一方的な恵みだからです。そこにで恵みによって救われると。彼ら異邦人も同じことだと、こういうふうに言って、もともとこのパウロがですね、2節であるように、言っていたことをペテロも受け入れ、そうして、かろうじて分裂がとどめられたということがここに詳しく記されています。こういったことを指しているというわけなんですね。この問題は非常に重要だったから、新約聖書のガラテヤ信徒の手紙でもこの問題だけのためにはですね、集中的に書かれてあるぐらいです。割礼を失うなら救われないのか、 それとも信仰だけで救われるのかという問題ですね。ただ信じるだけで救われると、それがガラテヤ書の元だったんです。そういうふうにユダヤ人から入った人と違法人から入った人ではですね、カツレイやモーセというもので全くそういうことを信じなくてもいいと、しなくてもいいという人で、いやそれこそは絶対必要なんだという人と対立したんですけれども、それがこのように神様の導きでパウロやペテロによって、ですね、特にパウロによって、大いなる道が開かれ、そして、ペテロも受け入れて一つになった、そういう背景ですね。このヨハネの福音書が書かれた時には現実そういう事態を乗り越えてきたとことだった時だったんです。こういうの福音書で書いてあるから人行伝が出た後かと思いますが、実際にこのもちろんキリストの十字架は何十年か後なんですね。後なんだけど、この福音書が現実に書かれたのはですね、イエスが殺されてすぐに書かれたんではなくて、イエスが殺されてからですね、随分後、まあ、50年半世紀も経ってから、まあ、書かれたと、半世紀以上も経ってですね、場合によっては書かれたと言われているわけです。ですから、まあ、現実に大きな対立、そういったことが生じて、あちらこちらで生じたり、その上にユダヤ人がキリスト教と迫害したり、一方ではユダヤ人からそういうふうにパウロが述べ伝えた信じるだけでいいと福音を受ける人もできていた、そういうことでですね、その時違法人のクリスチャンたちはユダヤ人キリスト者も受け入れるんだと、そういうこと。そして、違法人クリスチャンはだからといって優越感を持ったりするべきでなくって、その元は福音の元はユダヤ人キリスト者から流れてきたんだと、そういうふうにして一つになっていくということがここで予言されているんですね。そういうことで見てみますと、この今日の最後のところ23節、イエスの肌に密着した、まあ、下服はですね、上から下まで一枚織りだったということはわざわざ書いてあったり、この最後のところで異邦人キリスト者を象徴する弟子、この愛された弟子はユダヤ人キリスト者を象徴する母を引き取って一つになったのだと、一つになるということが目指されている、まあ、こういう形で、ヨハネ福音書は象徴的にこれから起こる事態を、まあ、書いてあるわけですね。次にですね、もう一つここでわざわざ名前を書いているマグダラのマリアということですね。そこにも意味があるわけです。このヨハネ福音書でもマグダラのマリアはすぐ後の方20章で見てみますと、20章の一節、次のページです。週の初めの日、これがまあいわゆる週の初め、今でもそうですね、日曜日が週の初めなんですね、週末ではないわけです。週の初めの日、朝早く、まだ暗いです、随分強調されています。まだ暗いうちからみんなが寝てるのに、昔は暗いかったら懐中電灯もない、そういうくらいのをですね、しかも殺されたところも置いてある墓だと、バンピーモール、そういったところ女の人がですね、一人こういうことはこれ相当思い詰めてなかったらこういうことはできないですね。しかも自然に死んだんじゃない、十字架で残虐な殺され方でですね、最も重い罪人として晒し物にされて処刑された人がそこに入れられていると、そういうところに気持ちが悪いしですね、そこにバンピーも他の本書ではおったと書いてありますから、それだけでも怖いわけです。闇も暗い、闇もですね、意向を阻むようなもの、そういうものを押し切っていった、これはマグダラマリアだったんです。そうして全てのキリストを信じる人たちのうちですね、第一にこの復活をしたイエスは墓からもういなくなったということを知らされたのがこのマグダラのマリアだったということをヨハネ福音書は特に強調しているわけです。 そのマグダラのマリアについてはルカの福音書でも書いてあることがありますが、これもしばしば取り上げられるところです。ルカの福音書の8章、ルカ福音書第8章の最初、117ページです。新約聖書の117ページ。117ページの8章の、2節。悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち。すなわち、7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリアと、ここで大事に書いてあるわけです。そういう多くの婦人たちですね、ヘロデのカリ、クザの妻ヨハンナ、それにスサンナ、このスサンナっていうのはヘブライ語でユリという言葉から来た言葉なんですね。称賛なと言いますが、スサンナ、それユリということから、ユリの花というのはとてもどこの国でも愛好されたので、こういう名前になって残っているんですね。それにその他多くの婦人たちも一緒になってですね、彼女たちは自分の持ち物を出し合って、イエスや十二弟子たち一行に奉していたと、まあ、そういう記事の中で第一に7つの悪霊、もうこれは絶望的な状態であるほど悪の霊の力によって占領され打ちひしがれていたという意味ですね。そういう女性が、まあですね、最後の最後までイエスのそばでおったと、その4人のうちの1人であったということ、そして復活の時には第一にこのように非常な決心を持ってその墓へ行ったということが書いてあります。ここでも特に強調されているのが分かります。こうして他方ではですね、イエスをあざけり、そして鞭打ち、そして殺せ殺せと叫ぶ大群衆やローマの兵たちのように、すぐそばでものすごい苦しみを無実でありながらしている人の目の前で自分たちの欲望のままに服を分け合ってくじ引いて、何もわからない、神様のことも計画もわからない人たちがいる、そのすぐそばでこの世に7つの悪霊を追い出してもらって初めて復活を告げされる。どこまでも忠実に、まだ復活も信じられないままに、いかなる現実の厳しい事態をも逃げないで直視しながらイエスに従っていこうと、そういう人たちの一文がいたということが書かれているわけです。そしてこの2つのイエスの十字架の下におった2組の4人の人たちは、これ以降もずっとこのような形で並行して続いていくということをまたここで予言的に記されておるということが言います。今日も私たちの周辺にもイエス・キリストのこと、イエス・キリストの真実のものが踏みにじられるような人が全く平気であると、自分の欲を、自分の利益のことだけを必死に考えてごめいて生きているというような人たちたくさんおる。結局私たちは決してそれに、そういう事態に失望したり落胆したりすることはない。あくまでイエスのこのようなすぐそばにはですね、いかに現実が希望のないようなものであっても、それでもなおイエスのそばに立ち尽くし、イエスのそばに留まり続けようとする一部の人たちがこの世にずっと続いていくということなんですね。そういう二つの大きな流れというものが、このイエスの十字架という最も重大な出来事のすぐそばでこのようにして生じ、それが予言となって私たちにも届いてきたわけです。私たちがこうで見たら最も近くにおった、あのガリラヤから出てきた時から、この十字架の貼り付けになる最も悲惨な時、苦しい時にも、そして殺された後でもなおもついていった、従っていったのは、この ならずの悪霊を追い出してもらったマグダラのマリアだったと。そういうところにもですね、このヨハネ福音書が特別な重きを置いているのがよくわかるわけです。私たちは本当にイエス様にどんなことがあっても、苦しいことがあっても、現実に何にもいいことが起こらないように見える時でも、それでもなおついていこうと思うのは、確かに私たちの非常に深い魂の中から良くないもの、汚れたもの、罪、そういうものは許され清められた、そして死んだようなものだったのがそこで立ち直らされたという経験をした時にですね、私たちおのずからどんなことがあってもこのキリストの方のもとに共にいてついていこうと、従っていこうという気持ちが起こるわけです。この十字架の場面で、さまざまな人たちの気持ち、それは全て含めて神様の大きな導きと愛ということがですね、ここで感じられます。